ビジョンズ、
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者を招きして事業のビジョンを語っていただく対話番組です。モデレーターはリボン株式会社の鎌谷圭也と丸岡亜美がお送りします。今回のゲストは前半に引き続き株式会社ともやす製作所のともやすひろのりさんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。こう前回ビジョンの今の現在のビジョンとそのこうそこに至るまでっていうところもお伺いしたんですけど、ちょっと改めてそれこそこう結構人見知りだみたいな話もあったと思うんですけど、ともやすさんのこう得意と苦手みたいなところとかもちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、こう
少し、はい、なんか例えば、はい、頭の中に、構想であったりそのビジュアルは思い浮かぶ多分ですけど、それを具現化したり、それこそデザインとしてビジュアル化することが苦手です。はい。
なるほど。
アイデアとかは結構思いつくけど、実際に、それを、なんて言ったらいいんでしょう。頭の中をみんなに共有するべく言語化したり、ビジュアルに落とし込んだりっていうのは、もう超苦手です。
めちゃめちゃ面白いですね。ホームページとか拝見させていただいても、そこそこ、生きろ遊ぶをデザインするための10のルールみたいなところも、こう言葉だけじゃなくて、一個一個ちゃんとビジュアライズされてたりとかもするので、むしろ得意なのかと思ったら、その苦手だからこそああいうことされてたりするんですか？
そう、苦手だからこそ、うちのスタッフの能力がすごいっていう。もう言語化しかり、デザインしかり、だからこの前もうちのデザイナーの子が面談の時にすごく言いにくいこと言っていいですかって言われて、うん、いいですよってどうしたんですかって言ったら、その僕の登壇資料がダサすぎると、あれは会社として恥ずかしいんで、もう私も仕事いっぱいいっぱいやけどデザインさせてくださいって言って、
めっちゃいいっすね、
うん、はい、確かに全然違います。
面白いなぁ。確かに、こう、ともやすさんもこうね、自分の苦手なところみたいな自覚した上で、こう、人にこう、任せたりとか、あるし、こう、それこそ先ほどもちょっと社員さんに、叱られるみたいな話もあったと思うんですけど、なんか、そこのところって昔からそうだったんですか？結構、なんていうんですかね、苦手なところは苦手で、もう自覚して人に任せるっていうこと。
最初は、やっぱり、僕しかやる人いないんで、うんうん、カタログも自分で作ったし、ホームページも自分で作ったし、写真も僕は撮ってたし、うんうん、なんで、でもともとそういうのができた人ではなくて、もう単純に本当にもう勉強して Adobe ソフトを使えるようになって、説明書とかも自分で絵描いてやったし、アホみたいな時間をかけてですけど、でも、その時のイニシエのホームページとかが出てくると、すごいうちのスタッフに、バカにされて、もう早く消してっていうのにアーカイブとして残してたりされてます。
もう吊るし上げみたいになってるんですね。
吊るし上げですね、あれは。なんで、当時はこれがイケてたんですかとかって言われるんですよ。
めっちゃいじられてますね。いや、面白いな。もうなんかこう、先ほどもあった、そのなんか人が増えてくることでのこう、生まれるグルーヴ感というか、ワクワク感みたいな話もあったと思うんですけど、こう、ある種こう、いろんな人が入ってきて、こう、社長これめっちゃなさいですよ、みたいなところのいじりも含め、こう、やれることとか、なんかみんなが活躍している場をこう、見たりとかするところも、なんかこう、お好きなのかな、みたいなところもあったんですけど、こう、ともやすさんがこう、どういうところに喜び感じてたりとか、楽しみ感じるところってなんかこうあったりしますか？それこそこう仮説検証で当たった時とかっていうのもあると思うんですけど、なんかもうちょっと抽象度上げるとどういうこととかあったりしますか？
僕は結構それこそ逆に抽象、本当に抽象度がどうなるかわかんないですけど、僕は目指す組織像みたいなのがあって、はい、それがまあクラブ活動の延長線上のような会社を目指した、うん、それも昔からなんですけど、うんうん、なんかそうこう考えたときに、まあ、その時のメンバーで、まあ、一番というか自分たちの目標を目指すみたいなのがあって、で、その時ってクラブ活動とか、まあ、野球で例えると、それこそピッチャーの役割をする人もいれば、キャッチャーの役割をする人もあれば、まあ、スタンドで応援する人もいれば、 ね、8番バッターとかもいるし、まあ、バントしなきゃいけない人もいるし、みたいなのとか、まあ、いろいろこう、なメンバーが集まって1個のやつで、もう最強のチームになる。何が言いたいかというと、野球でもそうなんですけど、4番、エースで4番ばかり集めてもすごい強くならないと一緒で、やっぱ僕は結構組織とかも一緒だなと思っていてて、まあ僕の得手不得手だけじゃなくて、やっぱりそれぞれのスタッフの得手不得手みたいなものを、まあみんなが理解しつつ、で、さらにそれを、まあ、認めるっていう言い方ですかね。まあ、認めた上で、自分たちの役割を、まあ、担っていくっていうのが、僕は一番やっぱり強い組織だなと思って。なんで、単純にその、部活動の延長線上のようっていうか、楽しいとかだけじゃなくって、まあ、ちゃんとその役割っていうものとかに、まあ、その個性であったりとか、まあ、その人のスキルであったりとかが、まあ、ちゃんと当てはまっていく感じが、僕としてはやっぱり一番楽しいなって思える瞬間なので、まあ、本当にそういった意味で、一番それがハマった時とかに、うん、やっぱり楽しいなってやっぱり思いますし、その、みんなで、例えばなんか展示会とか、まあ、ともやすフェスタっていうのを一年に一回やったりするんですけど、まあ、その時に結構みんな、ああでもない、こうでもないとかって言って、自分たちでそのお祭りを作り上げていって、で、お祭りやって、ああ、もうしんどいってなるんですけど、なった瞬間から、来年に向けてのダメ出しというか、こういうふうにした方がいいよね、みたいなのが始まるんですよね。なんか、それってすごい組織だなと思って、なんかそういうのを見た時とかに、まあまあ結構、ジーンと来るし、最近年取ってきてるんで、瞬間こう、顔を上げたら、昔は僕一人でやってたことに、もう、今、下のオフィスとかだと、50人ぐらいのワンフロアで働いてるんですけど、みんな仕事をしてて当たり前なんですけどね。なんかみんなやってるのを見たときになんかね、感傷的になったりとかはします。特にこの前もシアンともう一人が、僕が始めようって言ってやってるライブコマースがあるんですけど、で、ここ2回ぐらい僕が参加できなかったんですけど、その夜、やるって言ってやってくれてて、それを僕出張帰りに車で聞いてて、なんか、いいなって思って。彼と俺の迎えに行ってご飯食べて送っていこうと思って。
素敵。
とか、なんかすごいね、本当に変な意味じゃなくて、子供みたいな、なんか、愛おしさというか、こんなことまで知ってくれてるんだとか、ね、特にシアンとかまだ入って1年半とか2年目とかなので、商品とかそんなにっていう思いがあったんですけど、もう全部それも完璧に説明してて、あ、勉強したんだろうなとか、ちゃんと学んだんだ、いろいろな諸先輩方に聞いたんだろうなとか、ホームページとかも端から端まで読んだんだろうなとかって見てると、なんかそういう時になんか自分的には今、楽しみというか、喜びを感じますね。
いや、愛っすね。
ないですね。
めっちゃいいっすね。面白いな、確かに。なんかこう、社内の中でもこう、ビジネスネームっていうところ使われたりとかもするんですけど、なんかその背景とかもちょっと、なんですかね、被る部分あると思うんですけど、ちょっと伺ってみてもいいですか？
そうですね。やっぱり単純に近くなります、距離が。うん、やっぱり役職とかで呼んでたりすると、近くならないっていうか、かといって敬語使わないのかっていうと全然そんなことはなくって、敬語で話すときもみんなあるし、うん、でも名前は呼び捨てのビジネスネームっていう、もうたったそれだけで変わってますし、特に僕ら拠点が結構分かれてたりするんで、そうすると、東京で働いて2年3年の子がたまたま大阪に来れなくて2年目3年目でやっと大阪に来たけど、まあ例えばそれが、うん、大阪とかその人たち特有の独自の呼び方とかだと、例えば僕が友やんって僕がもし呼ばれたとした時に、 自分はいつ友やんって呼べるんだろうっていう、ちょっとした壁があるじゃないですか。
うんうん、
でも、みんな呼び方は一緒で、いきなりそういうあだ名で呼ぶと、すごく近く感じるんですよね。うんうん、拠点が離れてて初めて喋るけど、え、なんでその名前にしたのとか、いや、実は自転車が好きだからこういう名前にした。え、私も自転車好きなんだ、みたいなとか、も含めて、うん、まあ、いろんな会話であったり、コミュニケーションっていうのが、やっぱり生まれるし、で、本当にその名前で、もうこれ多分夫婦とかでも一緒だと思うんですけど、
うん、
お前とか、そういう方、うん、喧嘩にしかならないじゃないですか。お前なんでこれしたのみたいな。言っても、それをね、全然、ちなみにうちの奥さんとみっちゃんって呼んでるんですけど。
あ、いいですね、みっちゃん。
と、その時点でも喧嘩ならないんですよ。
うん。
なんで、やっぱりそういったものが実は結構僕は大切じゃないかなと思って、で、何年前だろう、10年ぐらい前かな。ビジネスネームを導入したっていう。
ありがとうございます。じゃあ結構先ほど話されたらもうこう大事にしたい価値観みたいなところとこう感覚だと思うんですけど、そういうこうところってこう今こうがっちりつながってきているのか、もうちょっとここの部分なんかこう改善できそうだなとか、もうちょっとサービスとか、あとはまあ社内のもそうですけど、こう落とし込めそうだなみたいな感覚はありますか？どうですか？結構満足してるって感じですか？
まだまだできてないことがちょっと多いのと、課題は最近感じ始めてて、
はい、
でこれが僕たちは共有することっていうとか、まあ、見える化することを結構大切にしてて、だから僕ら日報あるじゃないですか。
はい、
SNS でやってるんですよ。もうこれは19年前。
うん、
当時は Google プラスっていう、Google プラスっていう。はい、それでやってて、で、今、ワークプレイスっていうのでやってるんですけど、基本的に全部日報を SNS でやってるんですね、クローズドの。で、社員だけが見れるっていう、でいつでもどこでもやれるっていうことをやっていたりとか、あとは、ともやすアワードって言って、1年に1回、その自分が頑張ったなと思う人にこう投票できるアプリを自社で作って、で、まあ、みんなそれぞれ、1年の目標みたいな3つぐらいで、それぞれ進捗率で、進捗入れるとニューって出てきて、この人なんかしたんだって見に行って、いいねができたり、コメントができたりももちろんするし、で、決められた1週間に投票期間で、記憶3秒で頑張ったなと思う人に投票するみたいな。だから見られている意識とか見ている意識っていうのは結構僕ら大切にしてるんですね。まあ、なんでかっていうと、結構組織がダメになる時って、まあ、簡単に言うと、あの人何してるだろうとか、あの人してないよね、できないよね、みたいなのが結構組織でコミュニケーションを阻害してるなと思って、例えば自分がめちゃくちゃ忙しい時に隣のモニター見たらなんかネットショッピングしてたらめっちゃイライラしないですか？
うんうん、そうですね。
ってなるんですけど、でもその日の日報で、実は隣の人はウェブデザイナーで、で、売り方にめちゃくちゃ迷ってアパレルのサイトを参考にしてたけど、答えが出なくて、ちょっと困ってますって書いてたら、あ、あの人仕事してたんだ、みたいな。でも悩んでるんだっていうことで応援できるし、まあ、たとえ隣の人でも、その人が何を考えて、何をしてるのかって、こう実はわかんないんですよね。だからそれをこう可視化するために僕らは日報を SNS 化して、まあ、コミュニケーションとか応援する文化みたいなのを作ってるんですけど、ただ、人数も今150人ぐらいになってくると、みんなその、読むだけでめちゃくちゃ時間がかかったりとか、
うん、
みんながちょっと読みにくくなったりとか、うん、まあ、最悪その部署のやつだけ読むみたいな感じにちょっとなってきちゃってるので、まあ、そこをこうどう今後やっていくか、行かなきゃいけないのかっていうのが、まあ、正直課題ですかね。
ありがとうございます。そうですね。でもそこってこう、ある種人類の課題でもありますよね。その、例えば宗教とかでも、その、なんですかね。まあ、経典みたいなものがあったときに、どうしても言語ですらずれるじゃないですか。この言葉ってなんだろうみたいなところがあるので、多分行とかをやったりとかして、こう、この意味はこうだということを言って、共通認識を持ちながらやっていくっていうところだなと思うので、お互いに知るって言っても、やっぱりコストをかけるというか、ある種、それでちょっとずつこうかもしれないなが増えていって、 分かり得るはずもないんですけど、ちょっとずつ共通認識、共通言語を一つ一つ作っていくっていうところだなと思うので、なんか今直面されてる課題って、こう、ある種組織課題でもありつつ、こう、人類の、こう、最大の課題でもある感じもするんですけど、
だからまあ僕らとは個人面談っていうのはもう20年近く続けてるんで、基本的には個人とのそのコミュニケーションというか、その答え合わせみたいなのは、そこでやってたりするんですね。まあその人が考えるコアバリューであったりとか、僕が考えるビジョン、ミッションであったりっていう答え合わせみたいなのはそこでやるようにしてるんですけど、このままた人数がこう増えてきた時にちょっと難しくなるんで、去年からは、今年からかは、もう、直接の上長、それをするっていうふうには、どうしても変えざるを得ないっていうことで、こうなっていってるし、だから、まあ、そのおっしゃった、その人数って言った面で、ちょっと今後どうなっていくのかなっていうのが課題では、ただ、まあ、シアンとかもそうなんですけど、今、新卒っていう、まあ、僕もともと新卒にすごい反対だったんですけど、プロ集団がうちの会社は多いというか、まあ、スキルがすごく高い人がすごく多いんで、新卒の方が入ってきて大丈夫かって教える文化はないし、ちゃんと教育できるのかとかも含めて、ちょっと否定的だったんですけど、結構新卒の子って会社のことをめちゃくちゃ調べて、そのミッション、ビジョンに共感して入ってきてくれるんで、まあ、簡単に言うともう言語がすぐに通じるんですよ。だから私言ったら100伝わるみたいな、そんな感覚、もちろん喋ってるのは僕は日本語なんですけど、いちいちやることに対して、めちゃくちゃその説明コストがかからないというか、だからこういうふうにするんですね、みたいなことを先回りして言ってくれたりするし、で、怒るようなずれた行動もしないし、だから、なんかそういうのを見たときに、なんか、こういう形でいろんなメンバーが集まってくれば、そもそものこういう課題もなくなるんじゃないかなっていう、のもやっぱりちょっと思ったりして。だから結構今、うちは新卒含めてそういうリクルートの時に、まあ自分たちが本当に一緒に働きたいなと思う人たちに入ってもらうっていうようにしてます。
ありがとうございます。すごいもうある種その同じ文脈とか同じ世界観を共有できるのはホモ・サピエンスとしてどれぐらいの範囲なのかっていうところを多分人類こう一生懸命やってる感覚も結構あって、なんかある種そこの世界線にこう突入しているっていう感覚でもあるなとこう話お伺いして思ったんですけど、なんかこうそうなった時にこういう世界線広がってほしいなというか、とかこういうある種のメタファーみたいなものとかあればお伺いしたいんですけど、こうどんなこう世界線を作っていきたいみたいなのあったりされます
そう
か？
ですね。なんか僕がやっぱり考えるのは、その人の可能性って、まあ無限大っていうか、すごいと思うんですよ、僕は。ね。でも、その可能性を試せる期間っていうのは、もう人間、まあ等しく、もうほぼ等しく決まってて。で、特にその現役世代って言われる、そのパフォーマンスが発揮できる期間っていうのも、正直決まってるじゃないですか。で、そうなったときに、その僕ら、トモヤ製作所で働くことで、その可能性が阻害されたり、まあ、狭められたりっていうのはもう絶対に避けたいっていうのがあって、逆に言うと、その可能性をできるだけ僕は、まあ、広げてあげたいっていうふうにやっぱり思うので、その人たちが会社でしたいこと、自分たちが個人でしたいことをもう全て全力で応援する。だから僕らは、3年前に、アドからゼイバーンズホームからライフに変えたのも、実はそういう意味があって、結局ホームって限定しちゃうと、そういういろんな人たちがやりたいこと、したいこととかを制限しちゃうので、それを人生になれば、いろんな、まあ、後付けでもちゃんと意味付けができて、結果そういう制限しないよねっていうところからライフに変えて、自分たち自身もちょっと解放されるというか、今までホームに限定してたけど、もうライフに変えることでキャンプ場ができるようになったりとか、もうその人たちのバンド活動みたいなのも応援したりとかもできるし、いろんな、それってでも結構人生に彩りを加えてるんだったら、それは会社の事業としてやっても面白いよねとか、会社のイベントでやっても面白いよねみたいなとか、 そうなると、そこでなんかまた新たなものが広がれば、まあそれはそれで楽しいのかなっていった部分で、やってます。はい。
めっちゃいいですね。ありがとうございます。もう時間もね、だいぶ来てるんですけど、すごいお話をお伺いしながら、すごいこう、まあ、愛と可能性みたいなものを信じながら、こう、一方で仕組みっていうところも大事にしながら、こう、されてる、こう、なんていうんですかね、その、ある種、こう、定性的な部分、愛とか可能性って、こう、測れない部分と思うんですけど、なんかそこもちゃんと、こう、ちゃんと残っていくように仕組みみたいな定量化みたいな部分とか見える化共有みたいなところもこうどっちの両輪もこう持ちながらやられてる感覚がすごくあってなんかもう平凡ですけどめちゃめちゃ素敵だなと思って めっちゃ好きになったこの前半後半でした。ありがとうございます。あみちちゃんとかどうですか？
はい、ありがとうございました。いや、本当にこう、素敵。もう私も同じような言葉なんですけど、素敵だなってところで、で、私はもともとこの広報担当のシアンさんとずっとやり取りしていた中で、すごくシアンさんがこう自分の会社を自分事として語られてる姿を見てて、なんかすごくこの会社の理念だったりは根付いてるなと思ってたんですよね。でもこうやって智也さんのお話聞いて、だからかってすごく納得があったというか、この智也さんの応援し合いたいという目線だったりとか、その温かさがこうやって一人一人の可能性を伸ばしているんだなってところをすごく感じて、いや、こう組織ってやっぱりいいなって思いましたし、なんか愛ある組織がもっともっと増えていけばいいなとすごく思いました。あり
あり
がが と
とうう
ご
ござい
ざい
ま
ます。
す。はい、じゃあちょっと最後になるんですけど、最後、友谷さん、これだけは言っときたいとかなんかありますか？
お願い
も
しし
あれ
ます。
ば。あとは、こう、なんですかね、使ってくださる、こう、ある種、こう、カスタマーというか、ファンの方々もそうですし、社内向けでもいいですし、宣言でもいいですし、なんか、も
まあ、
しあれば。
僕らはどっちかっていうと、まあ、10個のコアバリューっていう、社員全員が持つ共通の価値観っていうのを決めてるんですね。まあ、ある意味、行動指針みたいなものなんですけど、で、まあ、その10個を、まあ、ある程度、それを逆にルールとして、まあ、言葉悪いですけど、僕たち自身を縛ってるんですけど、でもその縛ってる10個のコアバリューは、意外に結構情緒的な言葉で全部、成り立ってまして、まあ、ワーカーズチームってチームでみんなでやりましょうとか、ビークリエイティブ、とりあえずクリエイティブになりましょうとか、いろんなその10個のコアバリューがあるんですけど、僕らはその1個に秀でるっていうよりは、その10個バランスよく自分たちの中で持っていこうっていうふうに言ってて、で、なんでそれをある意味情緒的に縛ってるかっていうと、例えば、あの人なんか富安製作所っぽいよね、みたいなって、そのぽさとからしさって具体的に言語化できないじゃないですか。だから僕らはそういう自分たちが大切だなと思うその言葉、まあ、それが情緒的でも、ある意味情緒的なもので縛るからこそ、その友谷製作所っぽい人たちが、うちの会社で働くみたいな風になるっていう風に思ってて、で、今それがなんか実現してて、だから社員同士すごく仲いいですし、何をしてもなんか友谷製作所っぽいよねって最近はよく言われるようになったんで、なんかそれがすごく自分の中では嬉しいかなと思います。はい。
ありがとうございます。めちゃめちゃいいっすね。ありがとうございます。ちょっとまだまだね、こうお伺いしたいこともあるんですけども、時間が来てしまったので、はい、後編もこちらで終わっていきたいと思います。はい、では、本日は、友達さん、ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。